はい、25回目ですね。始めます。今ですね、私は仕事で大阪に来ております。吹田にいるんですけど、この辺り今選挙カーが走ってますね。実は奈良県の十津川村は僕のふるさとの方なんですけども、今選挙の真っただ中、選挙カーがですねあちこち走ってるんですよね。ふと思ったんですけど、大阪の選挙カーの方が音がでかいですね。 やはり田舎の方は山間部ということで、あまり大きな音を出さずとも、声が届くのでしょうか。大阪はね、ビルもたくさんありますし、マンションなんかねありますし、で街頭ではかなり人がいてうるさいということで、そのぐらいの音を出さないといけないのでしょうかということなんですけどもね、なんかその辺ちょっと違いを感じましたね。そうそう、田舎のね選挙結構大変なんですよ。今回は10人、立候補者が出て9人の当選者が出るんですけども、選挙カーであちこちね回っていくわけです。バイクでね回る方もいらっしゃるんですけども、いや山間部ですから各地域へね行くのが非常に大変なんですよ。山の中を縫って行って、でなぜかね場所によってはですねこう道路の関係上飛び地になっているような場所もあるんですけども、やはりそこも行かないといけないということで、かなり車で走るようですよ。5日間の、ね、選挙運動期間で、まあ、もうすでに、期日前投票ですか、そちらの方は行われておるんですけども、うん、もうね、日曜日にあるということ、選挙日になっているということで、皆さん、頑張っておられます。はい、でまあ、あちこちに、行くわけなんですけど、山奥の中に、ね、入っていく、僕もね、ハリキューの、治療はですね田舎の方はほぼ往診でやっておりますので、あちこち山奥の方にも入っていくんですね。で先日、行ったところではですね、コゴミという植物をいただいたんですよ。コゴミ皆さん知ってますか。山菜での一つですね、まあ、いろんな名前があるのかもしれないですけども、ちょうど今の時期ですね、天候が安定してきまして新芽がこう吹くようなそういう時期はですね、コゴミとかあとゴンパチと言われる、いわゆるイタドリという植物ですね、そういう風なもの、タラの芽、ウドですかね、ああいう風な、山菜をですね食べる機会が増えるんですよね。季節に応じた食べ物で本当にちょうど今の季節しかないという、美味しいんですよどれもこれも。でその山菜をまあいただいたんですけども、そう今十津川村の武蔵という本当に山の中にある小さな里があるんですね、集落があるんですけども、そちらの方にですね観光客の人がこう楽しめるような散歩道をちょっと作ってみようかというような、まあ、案がありまして、実際ですね地元の方がそれ作ってはるんですよ。僕もまあ何かお手伝いできればというようなことを言ってたんですけども、なかなかこう、体を使った手伝いができなくてですね、まあ少しじゃあ、ホームページとかポッドキャストを使って広報させてくださいっていう話をしてですね、ちょっとお話をですねさせていただきたいと思います。奈良県十津川村の武蔵という場所なんですけども、こちらは、十津川村の村役場があるんですけどね、そちらの方からですね旧国道、東泉寺温泉という源泉がある場所があるんですね。そちらの方に車で大体500メートルほど入っていくんですね。でその途中に左手にですね十津川荘という旅館があるんですね。旅館です。その旅館のところがちょうど T 字になってるんですよ。山の方にね上がっていく道が一本ついておるんですね。それね細い道で、 車で上がっていけるのかなと初めて行く方は思いますね、けどですね車で上がることができます。対向車が来るとちょっと怖いかもしれないですけども、初めて行く方にとってはですね、けどところどころ広い場所がありますので、まあ、その辺の心配はございません。で山あいの中をですね、その細い道をだいたい車で5分ぐらいだと上がっていくんですよね、途中はですね杉林にずっとなっておりまして、視界がこう悪いというか、こう周りの景色があまり見えなくて、昼でもちょっと薄暗いような、まあ、そういう場所をですねひたすら上がっていきます。で集落に着きますとですね、パッと視界が広げてですね、かなりこう斜面の緩やかな場所が広がってるんですよ。そこがまあ武蔵という集落になるんですよね。以前は僕の記憶にはないんですけども、小学校が跡地はあるんですよ。小学校がありまして、小学校と保育園があったんかな。でその小学校保育園の建物がそのまんま木造校舎残っております。我々がもう物心ついた時にはすでにもう廃校になっておりましたんで、今はその校舎だけが残ってるんですね。すごい立派な木造校舎で、今でも何か展示品とかあるんでしょうかね、時々まああの、訪れる方がいらっしゃいます。で周りにもちろん校庭もあるんですけども、まあ、こじんまりとした校庭で、こう結構ドラマの撮影なんかにねいいんじゃないか。そのうち多分ね何か使われるかもしれないですけどね。でその校庭はですね、毎年夏になりますと、盆踊りをするんですよ。非常にまあ有名な盆踊りで、武蔵盆踊りっていうんですけど、あれは何年前でしょうか。5年ほど前、もう少し前でしたっけね、NHK の撮影がありまして、俳優さんと女優さんが一人ずつ、来てですね、二人で、来まして盆踊りを踊るというようなすごい、いい番組があったんです。それを見てね、あ、一度行ってみたいなと、思ってた場所ではあったんですけども、まあ仕事で、ちょいちょい行くようになりまして、かなりねお気に入りの場所になっております。でその、校舎で昔はですね先生もですね宿舎に、校舎のすぐ横に宿舎がありまして、そこに、まあ、住み込みで子供たちの勉強を教えてたんですね。でその宿舎の跡がですねもうボロボロだったんですよ。ほんの2年ほど前でしょうか。でそのボロボロの宿舎をですね改築しまして、古民家の改修ですよね、これを、しまして、今宿泊できるようになっております。中はですね僕まだ、覗いてないんですけども、中には入ってないんですけどね、窓越しには何回か見ましたけども、非常に落ち着いた木造の、ゆったりとした作りになっておりまして、で窓が大きいんですよね、で裏はですねこう山の斜面になっておりまして、石垣を組んであるんですよ。でその石垣にですね岩松がたくさん植えてあるんですよね。こう椅子に座ってその石垣を見るだけでも、こう心が癒されるというか、まあ年月を感じるというかね、そのような、雰囲気を漂うような、場所になりますね。都会の方あの石垣好きですよね、よくねあちこちでこう一人で写真を撮りに来はる人と出会うんですけども、大概の方はですね石垣を撮ってますね、やっぱりあの石垣というのはこう歴史を感じるんでしょうか。それとどこの遺跡に行ってもですね石垣って残ってるじゃないですか、強いんですよね。まあ職人さんが積み上げるものなんですけどもね。そうそう、その宿泊施設もありで、まあ、校庭があるその大きな建物、小学校の跡もあってすごく雰囲気のいいところで、写真を撮ったりですね、するにはもうもってこいの場所なんですよ。以前私の知り合いの方ですね、偶然 ットツカーで出会いまして、ちょっとまあ案内させてもらったことがあるんですよね、こんなとこあるんですよって。もちろんね知らないですよね。で上に行っていただいて、2人ともね、男だったら2人だったんですけども、写真が好きな方で、あすごくいいですねと、言っていただきました。であちこちね写真を、撮っていただいて、結構こう気に入りましたっていうようなことを言っていただいて、本当にね嬉しかったことを覚えてますけども。でそこの場所はですね、こう見るところはあるんですけども、こうね遊歩道みたいなのがあればいいなということで、今地元の方がその遊歩道を今作ってると、まあ思い立ってやったって言うんですけどもね、立派な山小屋までも作ってしまったんですよ。山小屋、その山小屋の真ん中にですねバーベキューの、バーベキューができるようにですね、ブロックを積んでありますね。でいつでもバーベキューしていいよと、言っていただいております。今度ね天気のいい日に食材を持って行ってバーベキューでもしようかなと、思っております。で周りにはですねたくさん花を、木ですね、桜の木を植えたり、あと花桃ですか。で、とにかくですね田んぼがその辺にはたくさんあったんですけども、今やはり過疎化と高齢化が進みまして、周りの方がなかなかこう手が回らないので放置している状態になってるんですよね。そういう風な場所は草がボーボーになりますし、動物は寄ってきてしまいますしで、こう見た感じもねあまり良くないんですね。せっかくね、綺麗にしてた田んぼがですねこう荒れてしまってる、まあ、そのような状況になっておるんで、まあ、そこに何かをしましょうということですね、木を植えたり、あとレンゲの花ですね、を植えたりですねしておるんですね。で地元の方がまあ中心となりまして、あれこれ試行錯誤しながら、全て手作りでやっております。今ね仮の名称がついてますね、奥武蔵の里というね名前にしようかなというような話をしておりました。まあ正式な名称ではまだないので、そのうちね、名称をつけて、でもう少し分かりやすいようにこう歩道がついてますよというような看板を作ろうかなというような話もしておりましてですね、これから本当にこう季節がいいので、これぜひともね行っていただければなと思います。でもちろんね、宿泊施設もございますんで、宿泊施設はホームページで大森の里と、検索していただければ見ることができます。こちらはですね食事はございませんので、食事はですね、食材を持って行っていただける方か、ケータリングは可能なんでしょうかね、近所の旅館と提携して、まあ、その辺詳しいところホームページを見ていただければ分かるかなと思います。まあ、地元の方の管理プラス役場も管理しておりますので、村役場の方にですね聞いていただいても分かるかと思います。まあそのような開拓というか、あの田舎のいい場所に来ていただいてですね、心を癒していただこうというような、まあ、そのような優しい方々が田舎にはいらっしゃいまして、僕も何か協力できればなというところだったんですね。で最初にちょっとお話ししました山菜、コゴミという山菜なんですけどもね、こちらですね、ちょっと山奥の別の山奥の方でですね、患者さんにちょっと頼みましたらですね株を分けてくれたんですよ。5つほど、ただでね株を分けてくれましたね、結構ねごっつい株でした。でかなりね強い植物らしくてですね、これを植えてくださいと、3日ほど前ですね持って行ったんですよ。じゃあ早速ですね、掘って植えていただいたみたいで、来年のそうですね4月にはあの小ゴミがですねどんどん出てきて、じわじわとね増えてくるという話なんです。勝ってくる、じわじわとこう増えてきて、結構ねたくさん取れると思いますので、こういうのは天ぷらにして食べると非常に美味しいなと、地元の人にももちろん遊びに来た人にも 食べてほしいなと思っておりますということですね。今日は、何の話をするんでしたっけね。あ、そうそう、戸塚村での仕事の話はもう、だんだんどっかに行ってしまいましたね。今日は温泉、前回のね当時の話からですね、こうちょっと関わるようなことで、温熱療法、温熱刺激がまあストレスになって、それが体にどのような影響を及ぼすのか、結構ね、温熱療法って頻繁に皆さん聞くとは思うんですけども、実際どういうことをするんだということなんですけど、いわゆる、温熱療法というのはですね、体をぬくめまして、もしくは局部をぬくめて、まあ整形外科的な疾患ですよね。まあ例えば怪我をした後とか、回復期にですね、ぬくめて関節をじわじわ動かしてですね、元通りに戻していったりとかするようなイメージがあるんですけども、まあ、前回話したようにですね、他には自律神経のバランスを整えたりだとか、水圧がですね、こう肺機能を高めたりとかですね、するようなこともできるんだというようなこともあったんですけども、まだちょっと違う視点の温熱療法というか、まあ、そのようなものがありましたので、少し調べてみました。そちらの方をちょっと紹介したいと思います。通常ですね、温熱刺激というものは心地よい刺激を、まあ心地よいその温度ですよね、これを体に与える、そういう風にしてあげればですね、体というのは、リラックスするものなんですけども、逆にですね、少し温度を高く、してあげますとですね、これはストレスになりうるんですね。通常ストレスといえばですね、何かこう体に悪いイメージがあるじゃないですか、何かこう病気を引き起こすような、確かにそうなんです。ただね、程度があるんですよね。ストレスを過剰に与えすぎますと、まあ、体に何らかの、反応が出て、それがこう体の症状として現れたりするわけなんですね。で、まあ、このストレスといってもですね、まあ、皆さんがこう感じているストレスって、例えばその精神的ストレスっていうのが一番ね大きいと思うんですけども、これだけじゃないですね、怪我もですね、この炎症を起こす、これもストレスになりますし、あとですね、低酸素状態、この低い酸素の中にいると、これストレスになると。あとは木が飢えてしまっている状態、もお腹が減って、まあ、これもストレスですね。もちろんこれ精神的ストレスもプラスアルファ、かかってくるんですけども、あとですね、この今回ちょっと紹介した温熱刺激という、ものもストレスになりうるんですね。温めるとこれストレスになると。この温熱刺激ですね、このストレスを、加えるとですね、体の中である種のタンパクができるということが、知られております。これをね、ヒートショックプロテインというんですね。以前ヒートショックの話、ブログだったかな、したんですけど、これとはまた違いますね。血圧がこう変動して、体危ないぞという、寒い時にお風呂に入る時ですね、気をつけないと。このヒートショックとは違います。このヒートショックプロテインというのがついてます。これプロテインというのはタンパク質のことなんですね。このヒートショックプロテインは略しまして HSP と言います。ヒートショックプロテインでね、 HSP、これはですね、熱ストレスタンパクという、まあ、日本語ではね、言われるんですけども、1974年、僕がちょうど生まれる3年前ですね、に発見された、ものなんですね。ある実験でですね、この症状バエという、症状バエ、皆さんご存知ですけど、この幼虫ですね、これにですね、温熱ストレス、こう温室に入れると、この手のタンパクがこの症状バエに現れるというのが、 発見されたのがきっかけでございます。まあ温熱だけではなく飢餓や飢えることね、あと炎症などでもこの、ヒートショックプロテインというのは、出現するんですけども、このヒート、この熱ストレスですね、これでまあ優位にまあ発現するということ、あと、このような症状場合の実験からですね、ヒートショックプロテインという名前が付けられたと言われております。まあただ単にストレスタンパクと言われる場合もあるんですけども、結構ねいろんな種類があるようですね、種類までですねずっと上げてますと、これキリがないんでですね、それはですねちょっと詳しいところは少し置いておきまして、まあ要するにですね、この生物というのはストレスが加えられますと、まあこのようなタンパクが出現するということなんです。で動物だけではなくて植物やあと微生物、こういう細胞単位で見られるんですね。まあどうやらこれは進化の過程で、まあ、環境の変化やと種々のストレスですね、まあこういうふうなものに耐えてきたことがですね、結果となって現れた、まあ私たちが作り出したものとも言えますね。でこのストレスタンパク、手軽に生成することができます。お風呂に入るんですよ、体温を上げますとこれ発現します。方法はちょっと後ほどね説明させてもらいますね。まあまあ簡単に言いますと、このストレスタンパクというのはですね、ストレスとか、まあ、あの外傷とか、まあ、あの悪くなったタンパクをですね、修正して、今後のストレスに、まあ、打ち勝つための防衛体というふうに言えるんですね。であらかじめこのヒートショックプロテインを作っておけばですね、まあマリオがスターを食ったぐらいの、いやそれはちょっとね言い過ぎですけども、無敵にはならないですけども、後から来るストレスに耐えやすい体質になるというところで、まあ温泉も一つの健康法であるということで、まあゆったりとねお風呂に入る、まあそれによって免疫力をまあ高めるというか、ストレスをまあ発散したりとかですね、できるわけなんですけども、まあ体温をですねしっかりと温めてこのストレスタンパクを出せばですね、湯治の効果があるんじゃないかなと思うんですね。このまあ湯治というのがもう前から僕も興味があったんですけども、このヒートショックプロテインにもまあ興味を持っていろいろと、調べてみたことがあったんですよ。で実際に田舎で温泉の活用法でこのヒートショックプロテインを、出すような入浴法をしてみたらどうかということですね、5年ほど前に実は田舎のホテルで講演会をさせてもらった経緯があるんですね。まあ実際にですねこの田舎の温泉で、まあ、この方法を教える場所っていうのはないんですけども、まあ温泉でまあ癒しに来るという方がね、結構多いので、ストレスを与える入浴法がまあ一般的にですよ、一般的にどうかなという部分もまああるんですね。ですからまあお家でもできるような、方法なんですということも、伝えて講演会をさせてもらったことを覚えてますね、はい。まあ、ですからそこまで構えなくともこう家ではできるということなんですよ。でこれまで多くのまあ実験が行われておりまして、何種類か僕本読んだんですけども、まあ、これの代表的な、研究をされているまあ第一人者というのがですね、伊藤陽子先生という方で、この方いろんな実験を行われています。以前はですねどこだったかな、ちょっと手元に本があるんですけども、愛知医科大学の医学部の助教授、医学博士の先生なんですけども、今はですね教授になられたようですね、修文大学 というところの、教授をされているようですね。時々テレビにも出演されているようです。温泉サミットっていうのがあるんですよ。うん、サミットこれは4年に1回でしたっけ。十津川村でもねやったことがあるんですけども、そのサミットに1回参加させてもらったんですけどね、それの次のサミットだったかな、この伊藤先生が講演会をしているということを聞きまして、ちょっとね行ってみたかったんですけどもね、時間がなくてちょっと行けませんでした。まあけど本にはですね、本に書いてるようなことをおそらくねいろいろお話しされたと思うんですけども、このまあ内容なんですけどもね、読んでいただければねわかると思うんですけども、まあちょっとね数字が出てきたりとかわかりやすいようには書いてるんですけども、少しね、細胞のこの働きなどを知って、予備知識として知っておいた方がまあ分かりやすいかなと思うんですけどね。まあ一つ例を挙げまして、面白い実験というか、ちょっとね残酷な実験なんですけども、ラットの実験ですね、ラットをですね水攻めにする実験、推進高速ストレステストでしたね、推進高速要するに、ラットをですね、狭い場所にですね閉じ込めると、で水を浸してましてですね、ストレスを加えるという実験なんですね。これはですね何をしてるかと言いますと、ただ単にいじめてるわけじゃなくて、これ非常にラットにとってはストレスを感じる実験でですね、胃潰瘍ができるんですよ。胃潰瘍をまあ人的に起こさせる実験という方法なんですね。まあ、胃薬のねあの実験なんかする開発の実験ですねなんかにも、このような実験をするらしいですね。胃潰瘍を起こさせると、で狭い場所にですね水に浸して20時間水の中に入れるらしいですね。でこの時ですよ、あらかじめラットをですねぬくめておいて、要するにまあお風呂に入らせた状態のようなものですよ。加温をするんですね。してでこのヒートショックプロテインというタンパクを発現させた、まあ、細胞の中に発生させたですね、わざとですね、ラットとそれとまあそうでないもの、まあ、普通のものとですね比較するという実験を、ね、行っておったんですね。で、そうそう、ぬくめた、ね、方の加温群ですね、こっちは、ぬくめてない方のラットに比べると2分の1の面積の胃潰瘍しかできなかったと、要するに胃潰瘍ができにくくなったんですよね。で、今度はぬくめていない方、こちらはですねもう実験この20時間という長時間の実験に耐えられずに、途中でね死んでしまうラットもいるんです。この確率がですね大体 30% ぐらいってなっておるんですね。3割ぐらいの確率で実験に耐えられずに死んでしまうと。ところがですねこの加温群の方ぬくめておいたラットの方はですね1匹も死ななかったってね、ゼロということ、実験結果があるんですね。ですからこうあらかじめですね予備的にぬくめておいたラットの方がですよ、体が強くなってたという実験結果になってたんですね。予備的にっていう言葉、出ましたけども、これはあらかじめ温めることをですね予備加温ということなんですね。で胃潰瘍の他にもですねいろんな効果がまあ期待できまして、まだまだこれ研究されているということなんですね。やけどの跡とかですね、なんかいろいろな実験やってますよ。非常に面白いですから、これ本読んでいただければいいと思います。分かりやすいと思いますんでね。これがですね、体を温めると増える HSP がヒートショックプロテインが病気を必ず治すというちょっと前に出た本なんですけどね、なかなか内容が面白いということなんですね。で まあ、人間はですねこういうねラットのような、ことになるようなことは まずないとは思うんですけども、まあけどそれでもですね日頃のストレスから、まあ、体をですねこうヒートショックプロテインを体の中に蓄えることによってですねより健康的により、外からのストレスに強くしようというようなことで、まあ、入浴法があるんですけども、その方法が、まあ、一番良い効率良い、うん、効率が良い方法があるということをご紹介されておりました。数々のねメディアでもこれ紹介されてるんですけども、まあ、今一度おさらいをしたいと思うんですけども、これね本によってちょっとやり方がちょっと違うことも書いてるんですけども、大体ですよ、書いてることは一緒で、42度の湯船ですねこちらに10分間浸かりなさいと書いてるんですよ。42度のお風呂に10分間で体温は38度を目指すということなんですね。42度に10分間僕これ何回もやってるんですけども、最初のね5分ぐらいはね余裕なんですよ。7分ぐらいからねちょっと暑くてしんどくなります。で、最後の10分最後の1分ですね、なんかもう早く終わらないかともう本当に暑くてというぐらいになるんですね。で実際にそのぐらいお風呂に入りますと、あの体温計をねデジタルの体温計を加えながら僕いつも入るんですけども、体温は38度ぐらいになりますね。まあ、軽くインフルエンザにかかったというか、結構ね高い熱が出たような状態になります。で注意をしていただきたいのが、脱水症状になるとこれ大変危険ですんで、必ずですねお風呂に入る前にはお水を飲んでいただきたい。お水ですね、だいたい前後で 500ml ということを言われておりましたね。でお湯の温度が下がりますとこれ意味がないので、42度をキープするために僕は時々追い炊きをしながら入ったりするんですけども、風呂の蓋をですね、まあ、頭が出る程度にしていただきまして入っていただくと、そんなにね湯船の温度は急激に下がることはないですんで、まあ、そのようにやっていただければいいかなと。でお風呂から上がりましたら急激にね体温を下げると良くない、じわじわと下げていただきたいんですね。ですからできればタオルケットなんかに体をくるめていただいてじわじわと体温を下げていただくと。夏場はですねこれ激しく発汗します、ね、あの汗が出るんですね。冬場はねそうでもないんですけども、夏場はちょっとね汗が出るのでもう一度お風呂に入りたくなるぐらい汗が出るんですね。だいたいね30分から40分ぐらいかけて体をだんだん普通の体温に戻していくと一番いいという、ことらしいですよ、はい、ですから、ゆっくりとねすぐに体を冷ますんじゃなくてゆっくりと冷ましていただければと。で40分ほど経って体がゆっくりと冷めていけばあとはですね、まあ、シャワー浴びてもらってもいいですし何をしてもらっても構わないということですね。ビールを飲んでもらってもいいし、普通の生活をしていただいて構わないということなんですね。でこのヒートショックプロテインなんですけども、このように体をぬくめた日直後にね出るわけじゃないんですよ、その次の日じゃなくてその次の日、ぬくめた2日後にですねピークを迎えるんですね。2日後から3日後ぐらいにピークを迎えてまたねなくなっていきます。役目がね、なくなっていくというかだんだんその量が下がっていくんですよ。ですから、まあ、できれば3日に1回、そうですね3日に1回もしくは4日に1回ほどのペースで週2回ですね続けていただけるといいということになっております。 週2回ね、あとはまあ普通のお風呂に入っていただければいいと、シャワーでもいいですし、まあそれで体内のですねヒートショックプロテインをまあキープできるということなんですね。しかしですね、これずっとキープできるかといえばですね、体が慣れてくるらしいんですよ。だいたい1月ぐらい経つとですね、体がこれ慣れてくるんで、まあ、1月経てばですね1週間この入浴法を避けると、で1週間避けたらリセットされますんで、またその次の週から週2回のこの入浴法を続けていただければいいかなというような、結果になっておりますんで、まあまあこのような方法があるということですね。まあこの方法なんですけど、まあ簡単にできるということで、僕も何人かの方にお教えさせてもらったんですけども、どちらかというと循環器系にね何かこう疾患を持ってはるとか、そういうふうな方はですね、やはり主治医の先生に相談していただいてやっていただいた方がいいかなとは思うんですよ。むやみやたらにやっても仕方ないですからね。ただね、続けていただいている方どのぐらいいるかな。で、周りに患者さんなどにいろいろこういう風な話があるんだけども、やったことがありますかと聞いてもですね、誰一人いないですね。なかなか広まっていないというのもあるでしょうし、あのね、知ってる方いらっしゃるんですよ。なんかテレビで見たよとか知ってる方はいるんですけども、実際に家でやってるという人はこれ僕の患者さんの中ではいないですね。僕自身ですね。で、まあちょっとね苦痛を伴うんで続けられないっていうのもあるかもしれないです。はい、信じてやるかやらないかぐらいの差になってくるんでしょうかね。一人ですね、僕の説明不足がちょっと悪かったのかもしれないですけども、38度になるまでですね、42度のお風呂で10分間、まあ、使ってみてくださいと、ほんでやってみるわと、言っていただいた、患者さんがおりまして、今もお世話になっている方なんですけどもね、38度に体温が上がってから10分間我慢したらしいですね。よく頑張ったなとそれ危ないですからね、ダメですよ。42度10分にしておいてくださいね。38度に体温が上がってから10分ということで、だいたいね42度のお風呂に20分ほど使ったらしいんですけども、もう危ないです本当に。血圧が下がるというか体温がですね上がりすぎてしまいますんで、危険ですからね、そういう風なやり方はちょっとやめていただいて、やはり正しい入浴のやり方をですね、実践していただければなと思っております。今度ですね、前回 の、まあ、ポッドキャストでも紹介しました、日帰り湯治というか通い湯治ですか、まあ、あちらではですね実際に血液検査も行いますし、まあ、あと肌のですね、保湿ですかね、まあ肌の状態がどうなるかとかですね、いろんなこうちょっと実験をですねするんですね。まだそういうふうな、このような、まあ、加温をですね厳しくやるような方法でなくて、まあ、ゆったりと次勝手に入って週に2回温泉に入るということなんですけども、しかもそんなにね暑くない、42度だったら暑いんですけども、そこまで暑くない露天風呂にゆっくり浸かるのもよし、まあ、リラックスさせるような入浴方法で体がどのような変化をするのかっていうような実験をですねしていただくということで、ですねまだ僕申し込みしてなかったんですけども、明日にでもですね申し込みしようと思っております。このようなまた実験の結果がですね、あちこちの宿泊施設、今回するのは奈良県の十津川村なんですけども、十津川村の宿泊施設にですね、掲示広告するというようなことも書いておりましたので、今村役場の方でもですね非常にそういうふうなところに力を入れてやっておりますんで、まあ応援できたらなと思っております。ということで今日はですね、
前半からちょっと飛んでしまったんですけども、まあ、このメインのヒートショックプロテインのお話させていただきました。またねこれ小出ししてお話できればと思うんですけども、ちょっとね読み返してみたんですけども結構忘れてましたね。またこれ全部読んでみようと思います。すごいなんか面白い本ですんで、おすすめですよ。はい、ということで今日は終わりにしたいと思います。では次回26回目でお会いしましょう。